こんにちは、ラジオドクターの時間です。この番組では毎月医療や健康に関する様々な事柄をお伝えしております。2023年1月、新春のラジオドクターは褒めて育てる褒め育を通じて196カ国の人たちを輝かせることをミッションに活動されている褒め育財団代表理事原邦夫さんをお招きしてスペシャル企画をお送りします。原さんは世界中の著名人による様々な講演会を開催配信している TED で世界初、日本人で3回登壇し、グランドチャンピオンが目前となっています。今回は褒め育を医療現場にも導入されているということで、お話をお伺いしたいと思います。インタビューは今月前半と後半に分けてお送りいたします。ナビゲーター K が務めます。
さあ、原さん、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、そんな原さんを、迎えてですね、本日お話しする1月前半のテーマは褒め育を医療現場に導入、その活動状況を深掘りになります。これはとっても興味深いお話になりますね。褒め育がどんどん広がっていくということでですね、まずはですね、原さんの方から少し褒め育について、教えていただければと思います。
はい、初めてね、この褒め育、褒めて育てる教育という、はい、意味なんですが、
はい、
褒め育っていう言葉、私が、この造語なんですけど、私が作ったんですね。で、作ったというか、これ、この言葉で行こうと決めたのは、実は日本じゃなくて、ロサンゼルスで、この言葉にしようって決めたんですよ。
これ、すっごいキャッチーで、覚えやすくって、もうなんかもう、わかりやすい、ワードだなってすごく思いました。
ありがとうございます。はい、ね、皆さんにもそう言っていただいて。
ね、パワーワードだなと思って。
はい、そうです。なんか食育とか何とか育とかそういったのが結構あったので、
はい、
褒め育、あ、これいいと思って、で、その時ね、私の一番ロサンゼルスお世話になってるキールさんの家で、あ、これって決めて、もうすぐだから、こう、商標登録取ろうとかですね、もう拡散しようとか、はい、で、どんどん本が出て、本当にそういうタイミング、2012年11月に生まれた、ワードですね。
あ、約じゃあもう10年ぐらいになりますよね。
そうですね。誰も言ってなかったんで、なんか
宝物。生まれたんですね、このカリフォルニアで、アメリカで。
お、僕は大好きなロサンゼルスでね、でそこで生まれた、造語なんですが、
はい。
褒めて育てるという、教育ですね、これはね。
はい。
今は従業員とか、子育てとか、はい。いろんな、日本だけじゃなくて世界20カ国に、広がってる、教育メソッドです。
はい。この新しいこのメソッド、教育に脳科学と心理学をこうミックスさせた、褒め育というこの教育メソッドを完成されたってことですよね。
そうですね。結局なんかこう、成果につながらないと、例えば企業に入れたらそれは業績アップとか、はい、業績ってことは売上が上がるか経費が下がるかとかですね。それから、子育ての方に、教育現場の方に行くんだったら、子供の成長とか自立とか、はい、そこで、こう数字的に何か良いものを出さなければ認められないので。
そうですよね。新しいこのメソッドですね、教育機関にも導入されて、またその起業家支援も行っている中、今度はこの医療現場にも導入するということで、今日ですね、お話をお伺いすること、とっても楽しみにしております。人と、人のこの対話、褒めることにフォーカスして改善、向上させていく、なんかとってもエコロジーだなと感じています。
そうなんですよ。エコロジーなんですよ。誰でもどこでも、ね、リスナーの方も今日から今すぐできるし、なんと皆さん無料なんですよ。
すごい。
コストかからない。
いやー、素晴らしい。特にこの医療法人に、今も導入されているということですよね。
そうですね。日本でしたら熊本の人生会っていうですね、透析で、結構、熊本県下で一番有名な、病院、介護もやってますが、はい、そこから導入が始まりまして、で、看護師さんの離職とかですね、
はい、
法人内のコミュニケーション、 良くすることによっての、まあ利用者増とか患者さんの満足とか安心とかね、うん、また経費削減にもつながりますから、
はい、
まあ、そういった医療法人の、まあ法人がより、まあ組織が強くなって、利用者患者さんに、まあしっかり還元できるような、安心できるような、まあそういう組織を作りたいという、その目的で導入が始まりまして。
ちなみに、これは、今お話、お伺いするのは、この医療現場で、要は働いてる側の方々に対する、ホメイクの導入。実際のその患者さんに対しても、ホメイクをされてるとか、両方その側面でホメイクが導入されているということで。
そうですね。はい。
ね、
どちらかというと、まずはこう、働いてる側の人。
側ですよね。
はい。ステップ1は。そして、次は、まあ、利用者の方とか患者さんとか、うん、そちらの方に行くということですね。
ホメイクをこう医療現場、医療法人に導入しようとしたきっかけっていうのは、これいつから導入されたんでしょうか？
2015年から導入されたんですけども、まあ、本を読んだ医療法人の経営者から、まあ、お問い合わせがあって、
なるほど。
で、そこから、始まったんですね。
最初お話来た時、ちょっと戸惑ったりされましたか？
いや、それはね、私がやっぱ患者の、まあ、家族としてとかですね、うん、まあ、病院っていうのは、まあ、お世話になるじゃないですか。
そうですね。
なんかこう、感じのいい看護師さんとか、はい、すごい具体的になんか明るく励ましてくれてるお医者さんとか、
はい、
受付の方とか、まあ、他のリハビリの方とか、あ、なんかこう、病気したけども、怪我したけども、なんか、怪我してよかったなっていうぐらい、この、笑顔とかサポートをしてもらって、いい出会いになったとかね。
そうですね。病院選びも結構、ね、ここ来てよかったって思えるかどうか割と重要ですよね。ただでさえこっちは怪我したり病気して不安でいっぱいなのにっていう、う
ん。そうそうそう。だからやっぱその、病院内の皆さんの働いてる笑顔とか、働きがいとか人間関係っていうのは実はすぐわかりますよね、患者っていうのは。
まあそうですよね。
ね、挨拶で、なんか、あ、こんにちはって、例えば家族として、そのね、家族が病気か怪我で入院してるときに、お見舞いに行ったときに、なんかここ、ナースステーションとか通ったときに、こんにちはって言ったときに、なんかそれが殺伐としてるのか、
まあそうですね、
なんかすごいこう、ウェルカム感があるのか。
もう命預けてますからね。
ね、その辺がだからこう、まあ、仕事大変だけど、みんな仲良くしてるなっていうのと、あ、ここなんか仲悪いなっていうの、すぐわかると思うんで。だからやっぱ仲悪いなってところには、あんま来たくないなとか、あ、違う病院の方が良かったなとか、なっちゃうもんなんでね。
なるほど。私すごいなと思ったのが、ホメイクに着、目した、その最初の方、その方すごいなと思いました。原さん、ホメイクに着目して原さんにコンタクト取って、実際ホメイクを導入したっていうことが、なんだろう、まあ、業界を変えると言いますか、なんか流れを変えたのかなって今聞きながら思ったんですけど。
そうですね。あとはやっぱり医療法人、医療現場で働いている方々っていうのは自己肯定感が少し低めなんですね。
ああ、そうなんだ。どうしてたんですかね。
こう患者さんに貢献する、若干貢献依存の方がやっぱ多いんですね。
なるほど。
特に看護師の方は貢献する、貢献してて自分を安定させてるという、その貢献依存の方がまあ結構多くて、優しい方がまあなるじゃないですか。そもそもの思いがね、ピュアな人が多いから、だから貢献してないと自分がしっかり保てない。お医者さんだって、まあ理事長でもそういう方が多いんですよ。勉強してないと、研究してないと、患者のためにね、仕事のを積み上げていかないと自分が安定できない。
結構やっぱりプレッシャーがかなり。
ありますね。やっぱ命預かってますから。
そうですよね。
ですから、あとはまあ、この改善点をいかに探すか。
29
点ももちろん、100点が普通。ね、命預かってますから。はい、そういう緊張感もあるし、責任感もあるから、だからそれはそれで、まあいいとして。
はい。
バランスですよね。そう、プライベートとか、その仕事を離れてまで、そういったことでは周りもしんどいし、自分もしんどくなっちゃうから。
確かに、はい。
やっぱりそのバランス。自分へのそのご褒美とか、しっかり自分を褒めるとか、お互いねぎらうとか、褒め言葉を言うとか、 そもそもなぜこの仕事を選ぼうと思ったかっていうのは、幼少期だったり自分が学生の時に怪我していい対応してくれたお医者さんがいるとか看護師さんがいるから、
そうだと思います。
その仕事にしようとかいうピュアな気持ちがある人が多いじゃないですか。
そうですよね。よく聞きますよね。なんかご両親をなんか癌で亡くして、その時のなんかドクターの対応とか専門性とかがすごい良かったから自分もなんか医者目指してるとか、
まあそういうだから方々にぜひ褒め句を入れようよと。で、そうしてるうちに、私はまあ医療現場で働いたこともないし、医療現場で働いてる看護師の方、元看護師の方とかが、ぜひ千原さんと一緒に働きたいっていうふうに言ってくださって。
おぉ、素晴らしいですね。
で、しっかり看護師を20年やった、まあ男性が、まあ今コンサルタントやって一緒にやってるとか、まあ、そうしてるうちに看護師を40年やった、まあ女性の方で、常務理事までされてる方が、おめえこぜひ、この医療現場に広めたいっていうことを言ってくれて、でもその常務理事の仕事を辞めて、一本で今やってくれてるんですよ。
もう輪が広がりまくってますね。
そう。だからやっぱその残された後人生ね、仕事人生あと10年15年としたら、やっぱその一人でも多くの看護師を褒めてあげたいし、ねぎらってあげたいし。
そうですよね。しかもその方やっぱ現場出身っていうのがすごくありがたいと言いますか、手が届くと言いますか、隅々まで。なぜなら現場を知ってるので。で、褒め育がやっぱり重要だなって、多分確信に変わったってことですよね。
そうですね。やっぱもう確信に変わって、仕事としてというか、まあ、もう自分の人生かけて残りの。
なるほど。
これをだから、もう多くの医療方針に広めていくことが自分の、まあ、使命だと。残された時間の使い方だと。
ええー。
バシってこうなんか稲妻が走ったように。
もう使命感もこれやってなったんですかね、じゃあ。いや、すごい。でもなんか、そうですね。生きててそういうことに遭遇することってないと思うので。
そうですよね。あんまないですよね。
そうですよね。ちなみにその導入、一番最初にスタートしたのが2015年っておっしゃってたんですが、今、施設、どれくらいの施設導入されてらっしゃるんでしょうか。
今は、10から15ぐらいですかね。
なるほど。はい。それはすいません。例えば大学病院、総合病院、介護施設とか、なんかこういろいろ種類あると思うんですけども、なんかメインとかありますか？
内科クリニックから、
内科クリニック
から、はい、まあ社員さんが400人ぐらいいるような、まあ介護とクリニックを8店舗ですかね、経営している、まあ両方のところとか、あと、岡山の送信会って、そこもだから介護、まあリハビリメインですけども、まあクリニックをやってたりとか、あとは和歌山の総合病院ですかね。まあ秋田の、総合病院とか、徳島の地元のなんか内科とか。
いいですね。
先生一人でやってるところとか。
なんか素敵。
歯医者さんとかもね、岡山の歯医者さんとか、東京の歯医者さんとか、動物病院もね、あったりするので、
あ、じゃあもう本当に幅広いですね。
そうですね。人がいるから。
クリニックから総合病院まで、そして介護施設、その動物病院とか。なるほど。この褒め育を導入するにあたって、何か、なんかトレーニングツールですとか、そういったものがあるんでしょうか？
私たちがこう褒め育、医療コンサルタントが、まあ、現場に行ったり、まあ、ズームでお話しするってことももちろんのこと、
はい。医療コンサルタントがいらっしゃるんですね。はい。はい、
で、また、その、看護師とか、まあ、院長さん、まあ、理事長さんとかが、褒め育医療コンサルタントに自分がなるという道もあるんですね。
あ、なるほど。そこを育成するシステムもあるんですね。
はい。
なるほど。ということはですね、病院によっては、例えば働いてる方全員が褒め育を受けるのか、それとも、ナースだけなのか、スタッフだけなのか、みたいなことも、病院によって変わるっていうことですよね。
そうですね。まずは、まあ、上司って言いますか、このマネジメントしてる人。
なるほど、マネジメント、
そう、ね、マネジメントしてる人に受けていただいて、上司から、この変わっていくという。
それはなんかこう、コースみたいになってるんですか、トレーニングというのは。
そうです。半年の、まあ、研修。まあ、法人によっては1年間しましょうとか、先ほどの、熊本の法人さんでしたら、2年間、毎月、3時間、
そうですか。いや、なんかそれ、受けてみたいと思う方、多分すごい多いと思うんですけど、 なんかちょっとこう、少し内容どんな感じなのか教えていただければなと思うんですけど。
そうですね。まずはその徹底的にこのプラスの焦点っていうんですかね。相手の良いところを探す訓練。うん、
はい。
普通に生きていくと、こう、ちょっとやっぱしマイナス点を言いがちなんですよね、お互いの。
そうですよね。あと、なんか自分のこのモチベーションとか、こう、メンタルによって、全然見え方、ね、変わってきますし。
そうですね。ですから、はい、こう、まあ、プラスの焦点に合わせるっていうことの訓練と、うん、それから、こう、何でもかんでも褒めちゃいけないんで。
それ私すごく気になってたんですけど、それ結構難しいなと思うんですけど。
ですから、しっかりこの褒める基準を作っていく。これは医療現場でも子育てでも、まあ飲食店でも製造業でも、みんな褒める基準を作っていかないと。
そうですよね。
無法地帯になって何でもかんでも褒めるとか。
はい。
なんか遅刻してきたスタッフをどう褒めるとか。
いや、そういうことですよね。
それはもうね、提出書類いつも遅い、全く守らない。その行動をどうやって褒めるかとか。
はい。
わけわからないことになっちゃうんで。
そうですよね。
だからダメだもんダメじゃないですか。
そうですね。はい。
だからしっかり医療現場でも何をもって褒めるのか、何をもって、まあ、褒めないイコール叱るのか。
はい。
まあ、経営理念、法人の方針と、うん、それからしっかり患者さんとか利用者にアンケートを取ってですね、患者、まあ、利用者の意見を吸い上げて、褒める基準を作っていくと。
なるほど。じゃあそこまでもうしっかり凝縮されたメソッドがあるということなんですね。
そうですね。しっかりだからその辺は基準なき褒めるっていうのは良くないんで。
いや、それ聞いてめちゃくちゃ安心しました。結構なんかこうネタ切れるんじゃないかなとか思ってたんですよね。で、今さっき原さんがおっしゃってたように、なんかこう何でも褒めちゃダメと言いますか、うん、基準があるということで納得できました。
そうですね。子育ても一緒ですよね。ですから、
そうですね、
何を褒めるのか、うん、僕は褒めないってことを先に、
うんうん、
後出しじゃなくて先に決めてですね。
なるほど。
で、そこには方針っていうか、この教育方針とかあって、ね、
明確に最初に分かった方が。
そうなんです。明確に伝えていかないといけないし、まあもっと言うと、採用前から、例えばその法人の褒める基準っていうのは公開しとかないといけないわけですよ。
なるほど。
採用前にこういったことを褒める法人ですよ、こういったところを叱る法人ですよってことをまあ伝えたり、あとはまあ新人とちょっと先輩と役職がついた人、部長と幹部と、まあ全部違いますよね。
そうですよね。
ですから多かったら高校1年生から幹部まで36段階のこの褒める基準がある企業もあるんですよね。
すごい。それはもう毎回カスタマイズされてらっしゃるってことなんです
ね。毎回カスタマイズして、あ、この会社は7段階行きましょう。この会社は3段階でいいですね。この会社は16段階作りましょうという、まあ組織の大きさによって、これ変えていかないと、ね、それは部長と新人とでは全くその法人としての期待度も違いますし、だからそれは変えていかないといけないですね。
じゃあそれがより明確にされることによって、働く側、現場も、ちゃんと褒める、その基準に従って、で、それが現場で継続されて、結果が出てくるというような流れになってくるということですよね。
そうですね。
例えばその効果が出てくるのって、教育系とかってすぐに目に見えないじゃないですか。でも、こう、じわじわこう出てきた時の、例えばその現場の方の反応とか、どんな感じなんですかね。
働いてる人の笑顔とか、
うん、
なんか会議での自主提案とか、明らかに変わりますね。みんながだから、まあ悪口が言わなくなるし。
すごい。
陰で、陰口じゃなくて、陰で、陰褒めが始まりますから。本人がいないところで、はい、あの人ってすごい。で、例えば、ケイさんがだから いないところで、
はい、
打ち合わせしてたら、お茶してて、
はい、
いや、すごいいい人だよねとか、ここすごいよね、素晴らしいよねっていうことが。
陰褒めされたい。
で、じわじわこう、何日か後とか、長かったら半年かぐらいに来るんですよ。
ああ、そうですね。やっぱタイムラグありますよね。
で、タイムラグがまた素敵でね。何人かにわたって褒め言葉が、全く知らない人から来るとかね。
なるほど。
そうするともう、褒める噂が広がった上でこっちに届いてるから、すごい幸せな気持ちに なりませんか。
そうですね。働きがいにもなりますし、まあ、生きがいにもなりますし。
そうそうそう。 で、絶対あの人は自分のこと褒めないとか、ビジネス、社会人の人間関係だったら苦手な人もいるし、
うん、
なんかちょっとこの人はなんかできたら一緒に仕事したくないけど、でもやらないといけないなっていう人も、まあ、いるじゃないですか。で、はい、その人がなんか回り回って褒めてたよって言われると、
うん、
急にこう、その人との関係性が良くなるっていうか、え？みたいな。あんなこと厳しいこと言ってたけど、あ、そういうふうに私のために厳しく言ってくれてたんだなって、こう、プラスに変換ができるようになるわけですよ。
なるほど。
そうすると、なんか今までのことが感謝に変わったり、うん、何かその人に、こちらもなんかプラスアルファできないかなとか、いや、こちらこそ、あの人ってこういうとこ素敵ですよねって、わざとね、あえてみんなのために厳しい意見を言ってくださる、ああいう人って本当に素敵だと思いますし、尊敬しますってことがまた伝わるんですよ。そうすると、やっぱしなんかこう、心理学上合う合わないはあるんですが、なんかこう、ちょうどいい距離感で、
はい。
キープインタッチの、幸せなキープインタッチですよね。なんか嫌なキープインタッチ。
いいスパイラルですね、本当に。
いいスパイラルに入るんですよ。
それ
がだから、人間関係づくり、素敵な人間関係づくりになっていくっていうね。
例えばそのトレーニングが、その病院とかによって期間が変わってくると思うんですけども、例えば半年のプログラムで、プロジェクトが終わったとしますよね。その後、どうでしょう？ちゃんと継続されてるんでしょうか？
おっしゃる通りで、そこがまあポイントでして。だから、まあ一旦ガッとこう、1年とか2年とか研修をした。
はい。
あとは、あの、月1回、この私たちのグループコンサルに入ってもらって。
ああ、なるほど。
ですから、そういう導入した後の人たちばっかし。
ええー。
行政ばっかし。もしくは、その先ほどの褒めいく医療コンサルタントとか、自分が社内で広めようとしてた、したい人たちのコミュニティがあるんで、そこに入ってもらって、一回、まあ、勉強したり、自分が発表したり。
ええー、フォローアップ。するってこと
ね、そう。やっぱし、この、重要度は高いんですけど、優先順位が低いんですね、この褒めいくっていうのは。
え、それはどうしてですか？
やっぱ他のことに作業を先やっちゃうとか、改善点をしちゃうとか、なんかやっぱ自分の生活とか、いろんなことで、最後に褒める、最後にありがとう、
な
っちゃいがちなんで、だからグッと、まあ何でもそうですけど、重要度が高いと思うんだったら優先順位も上げないと、結果って継続しないんで。
なるほど。
そう。だからそれを月1回。みんなで勉強会して優先順位を上げてます。
なるほど。わかりました。今後の展望といいますか、今15施設、褒めいく導入されてるということなんですけども、ご自身で、例えば、何施設増やしたいとか、なんかありますか？
10社まではね、結構大変だったんですね。
そうなんですね。
医療法っていうのは、他、どっかやってるのとか、まあ、事例を聞きたがりますから。
まあ、そうか、そうですよね。
横のつながりとか、まあ、理事長、院長とか、みんなやっぱその、知り合いとか、なんか噂で聞いてたりしますから。だから、10社を超えた時点でもう結構楽にどんどん広がっていってるんで。
なるほど。
で、まあ、そういう本っていうか、ね、そういう医療雑誌。
はい。
今、まあ今連載とか寄稿とかしてますし。
そうなんですね。
ですからこれからも早いと思います。みんな待ってるというか、で、看護師を40年とか20年ね、してる現場の方がいらっしゃいますから。まあ、その方が行ってもらったら安心ですしね。
そうですね。やっぱり医療コンサルタントも育てていらっしゃるっていうことなので、どんどんその素敵な褒めいくの輪が広がっていけばいいなと思います。
そうですね。本当になんか広がっていって、働く人がね、生き生き、笑顔で人間関係の悩みはありませんと。もう素晴らしい法人に入らせてもらって、患者さんにこの向き合える素晴らしい仕事を誇りを持ってますと。まあそういう、まあマインドで働いてほしいじゃないですか、患者としては。それはだから、何かそっちの方向に何か役に立ちたいなと思ってますね。
わかりました。どんどんですね、褒めいくの幸せの輪が、広がることを、祈っておりますということでですね、本日は褒めいくを医療現場に導入、その活動状況を深掘りをテーマに原さんとお話しさせていただきました。原さん、本日は貴重なお時間、また質の高いお話を本当にありがとうございました。
こちらこそ、どうもありがとうございました。
ラジオドクター担当は K でした。